さんこんばんは、白砂です。今日は遠いところから皆さんお越しいただきましてありがとうございます。でこの度ですね、見えないですね、ここにいるとこっちの方がいいかな。せっかく来たけどこれが動けばもっと戻りますね。この辺にこれ椅子これ椅子使ってこれですかね。この度ですね、この度、マルモ出版から、写真撮る、ここで喋らなきゃいけない、いろいろなんか準備があるみたいで、再度再びチャレンジを。では座ってやります。この度ですね、マルモ出版さんの方から、私の作品集の2つ目の本を、出版していただきました。マルモさんどうもありがとうございます。それとは純駆動の方々どうも今日はありがとうございます。ローズガーデン、ザ・ローズガーデンというタイトルで、たまたまローズガーデンをデザインするチャンスがあったんですね。もともと僕の仕事は後ほどご紹介したいんですけども、ローズバラの実はプロでもなんでもない買ったんです。まあ、十何年したらまあそこそこプロになってきたかなと思うんですけども、それで今日ですね、バラを育ててらっしゃる方いらっしゃいます。ここで結構いらっしゃいますね。さっき言ったみたいに、実は僕はですね、バラの育てるプロではありません。時々聞かれるんです、どうしてバラを育てたらいいんですかって、まあ植えとき花咲くんじゃないですかという答えをすると怒られるんです。でなぜかというと、バラっていうのは、いろんな系統があってですね、実は植えといて勝手に咲くバラもある。だけどバラの好きな人はそうじゃなくて、バラを育てて咲かすということがバラだと思ってらっしゃるので、植えたら勝手に咲くよってすごく怒られます。じゃあ私はどういうことをしてきたかと申しますと、まずですね、アルフュージョンというデザイン会社をしておりまして、1953年京都で生まれてずっと京都です。で信州大学農学部で、京大の建築学教室にその後、信州大学5年行っております。その後京大に7年、会社を作りまして、神戸国際大学で今8年目、で東京農大で後期博士課程で3年、20年ぐらい大学と関わっています。そしてこういうことをしています。デザインをキーワードにランドスケープデザインと建築、あるいは環境教育、企業アドバイザー、これはデザインというものを中心に、いろんなものを統合している。ですからローズガーデンと建築どう関係があるんですか、経済学部でなんでローズガーデンですか、よく聞かれるんです。だけど、分かったのは、バラのすごさっていうのはどこにあるかというと、例えば、ハウステンボス、ハウステンボスという観光施設の再生に役に立った。あるいは、赤尾ハーバードローズガーデン、これはホテルがですね、新しい生き方を見つけた。で最後にご紹介したいんですけども、私の大学でコミュニティガーデンでバラを作りました。でそうすると町の方々が、町が変わったと言っていただけた。そういう力を実はローズガーデンと持っているんだということが分かりました。でまあ、それじゃあ、まあ、作品、バラの話の前に ちょっと、どういうことをしてきたか、まあ、建築ではですね、こういう建築のデザイン、全然バラ園と無関係ではないかとよく言われます。だけど僕の中ではこれとローズガーデンはつながっています、まあ、こういう建物、むしろどっちかというとモダンデザイン、普通まあバラ園するんだったら少しヨーロッパ風の家をデザインするのかなと、ああいうのは好きではなくてこういうデザインが好きなんです。でこういう、これ僕の事務所なんですけども、こういう建築のデザインですとか、これが室内ですね、これは北海道の住宅ですが、まあ、こういうデザインをしている。で今やったのがこれ愛媛大学のキャンパスデザイン、です。でこれがまあ、この間竣工して、これは今イメージの CG なんですけども、ここもですね、ああいう駐車場だったんです。最初違うところの話が来たんですけども、あの駐車場をやめてあの並木生かしたらこうなるよねという提案をしたら、学長がやりましょうと言っていただいて、今駐車場がこのようになっています。まあ、そのように、向こうがビフォー、こちらアフターですね、提案をするということが実は仕事なんです。その時にローズガーデンというものがものすごいパワーがあるということが分かる。ただ単にバラが綺麗なだけではなくて、非常にローズガーデンというものが社会的な力を持っているということを実感しました。でこういうことです。信州大学で自然を学んで、京都大学で建築を学んで、それをぐるぐるポンとしたら僕の場がローズガーデンができていると。その意味では他のローズ、バラのしている人とは随分多分違うんだと思います。京大で学んだのがこうです。で増田智也先生並んで、学びまして、で増田研究はすごく面白いところで、大学の中で建築を設計するんです。でこれがあのその増田せ、先生がされた中で私が担当した文化会館の中にはなんですけども、先生は大学でアトリエってやるんですね、大学の中に。でそこでデザインをする。 でも授業ではですね、先生はハイデガーとかですね、道元、世阿弥、あるいは、立場の通しの作庭記、あるいは池の坊先祖って、これが建築の授業なんです。ですから僕の、ローズガーデンを発想する基礎っていうのは実はこういうところにあります。で増田先生はこういうふうにおっしゃってました。芭蕉の三蔵詩にですね、松のことは松にならえ、竹のことは竹にならえ、増田先生はその後にですね、建築に対して鉄のことは鉄にならえ、コンクリートのことはコンクリートにならえ、それをバラに置き換えると、バラのことはバラにならえということだと思います。でバラというのは皆さん大変ご存知だと思うので、いろんな種類があります。先ほど僕は丈夫ながあるバラがあって植えときゃ勝手に咲くよと言いましたけど、実はそういうバラもある。でも大変難しいバラもあります、栽培の。でバラのことを知らなければ、バラのことはローズガーデンはできないんだろうなと思いました。でもう一つ、作庭記っていう、これは平安時代の庭の本なんですけれども、作庭、ここに、これは、藤原の都市砂ですね、頼道の次男なんですけども、ここに有名な言葉があります。石の小庵に従いて、多分これはですね、普通はですね、庭を作るときにデザインが先にあるじゃなくて、石を建てようとすれば、庭に石組みをデザインしようと思えば石にまず聞きなさいと、そして石がどのようにその庭で置いてほしいのか石に尋ねようと、それは多分庭の小庵に従いてという言葉だと思うんですね。だからそれに従うと、バラの小庵に従いて、バラが自分自身の求める姿にローズガーデンというのはデザインしなきゃいけないんじゃないかと。 ただ単に自分の意思じゃなくってバラの言葉を聞く、それを形としてデザインするのが私が今までやってるデザインのやり方です、まあ、こういうことを考えながら、ローズガーデンをデザインしてきました。もう一つ、僕の大事な先生で村田源先生いらっしゃる、これは京都大学の理学部の建築植物学教室の先生で、村田源先生からですね、僕は中学時代から植物について一緒に勉強させていただきました。山に行きます。今でも毎月山に行くんですね。 山の植物を見る、こう例えば京都のああいうところに出かけていってこういう植物を勉強するんです。で先生はこういうご存知と思いますが、原色日本植物図鑑を書かれた先生でありますね。村田先生から学んだことは、植物は同じ植物であってもそこに生育する場所によって形が違う、あるいは場所によって全く違うものが入る。もう一つ面白かったのは、普通動物は犬とか猫とか種がありますよね。植物は実は連続している、 A という種類と B という種類の間に実は中間種みたいなものがあって、それは連続している、決して A と B は独立していない、そういうことを教えていただきました。だから僕の、ローズガーデンのデザインはバラを見てバラがどうなっているかということを見たいな、それを形にしようというふうに思っています。そしてもう一つはですね、今までのバラ園、あ左ですよね、バラ園だからバラしかない、バラだけよく見ると同じ品種が羅列されている、で名前がついて、例えばミスターリンカーン、その横は脈絡なく違うバラが並んでいる、でそれも単調で同じ品種、ハイブリッドティーと呼ばれるこういうバラばっかり、でこれはですね、バラの美を表現しているのか、僕はそう思えなかったんです。確かにバラはいっぱい並んでるけども、バラはこういうことを、バラは要求しているんだろうかということを思っていて、ある意味、こういうバラ園を否定するところから始めました。要するに巨大な花、華やかな花を植えない、そういうバラ園を作ろうと思ったのはアカウハーブ&ローズガーデンです。日本のバラ園、これは、フランスのバラ園ですね。こういう、日本に、現代バラが入ってきたのが明治の初めです。日本人は、そのバラを見て驚いたと思います。こんな美しい花があるのか。その時から実は日本には昔からバラがあったんです。平安時代からありました。装備と呼ばれているバラですね。ところが多分明治時代、先ほどのこのバラが入ってから、みんな今まで日本で育てたバラを全てやめてしまって、このバラに浮かってしまった。この時からバラは西洋の花だというイメージができた。でもう一つ、バラのコンテストで日本ではこのようにコンテストしています。バラ一輪をコンテストする。でこれにはですね、花の形だとか葉の色、艶、葉のつき方をコンテストするわけです。これよく見ると、これ下見てください。これね、菊の日本のコンテスト。実は日本のバラのコンテストは西洋のことをやったつもりが、日本の伝統的なスタイルでバラを評価したではないかと思っています。ですから同じように花瓶に一輪挿してコンテストをする。だいたい今ヨーロッパのバラのコンテストってこのようにしなくって、バラをこう圃場に植えて3年間育てて、花だけじゃなくって、病害虫だとかさまざまな観点でコンテストです。でも日本は日本にあった手法でバラを評価する、そういうのが日本の今までのやり方だったんではないかと、まあ、これはこれでいいと思います。 思います。ちょっと良くないですね。でバラにはですねちょっと、見えづらいんですけど、さまざまな品種がある。今そこに赤い丸をつけています。ハイブリッドティーローズとフロリバンダ、これが、日本でずっと栽培、明治以降栽培されてバラなんですけども、よく見るといろんな種類がある。ちょっと次行きましょう。大体、バラには原種と言われている種類があります。これは野生のバラです、まあ、日本では野バラ、多くの人は、ヨーロッパバラはヨーロッパのバラ、ヨーロッパから来たバラだと思われているんですけども、大体バラは大体8種類から9種類の原種で、現代のバラができているんですけども、日本のバラが3種類が日本のバラが親になっています。一つがこの野バラ、あとは、テリハノイバラ、ハマナス、この3種類が現代のヨーロッパのバラの親になっているわけですね。でもう一つ、甲信バラって書いてます。下にバラ、これ装備って言うんですけども、これが平安時代に日本に来たバラの、系統です。あ、そうそう、それで、これをやっていて、それがですね、平戸、長崎県の平戸に面白いバラがありました。平戸ミステリーローズと言います。でこれちょうど、マイガーデンさんの方で、これ平戸ミステリーローズ、もう一つ、これ、一つはこれ三日凪先生に書いていただいて、もう次の号がここでちょっと字が小さくなっていますが、ここ私が書かせていただきましたけども、ここにはですね、武家屋敷の中に古いバラが残っていたんです。多分、明治以前のバラが武家屋敷の中で、平戸はですね、まあ、日本の端っこの方ですから、武家屋敷が残っていて、そこにバラがあった。で多分それは中国、江戸時代に中国から来たバラの系統か、もしくはそれ以上古いバラがあって、それを今現在平戸ミステリーローズという名前で三日凪先生が出たんですけども、日本がかつて栽培していたバラといったものが、あります。すごく美しいバラがあります。そしてバラはオールドローズという、これはですね、右に端にモダンローズ第1号ダフランス書いてますが、これは1867年、まあ、これを基準にそれより古いものをオールドローズ、それ以降モダンローズというふうに便宜的に言っています。オールドローズ、例えばロサアルバ、ロサガリカ、これは、イギリスのですね、バラ戦争のバラです。ロサアルバ、白バラはヨーク家、赤バラはランカスター家ですね、ヨーク家は、リチャードと、のテーマのバラです。でこういったバラがあって、だいたいこの時までバラは実は黄色がなかったんです。白とかピンク、もしくは、あまり真っ赤じゃない濃いピンク、それが、まあバラの、歴史なんですけども、でこのモダンローズ、ラフランス以降、左端に書いてハイブリッドティーってありますけども、ハイブリッドティーがですねできるわけですね。でこれが、ヨーロッパから来て世界を席巻していく。で一時日本でもバラといえばハイブリッドティーで、その次に出てきたのが日本では、何年か前オールドローズブームがありました。ただオールドローズはなかなか難しいです。非常にいろんな系統があって、一応じゃないんですね、育て方も、咲き方も非常に多様なんで、多くの人はオールドローズかっこいいなと思ったけれども、ちょっと難しかった。でそこで出てきたのがイングリッシュローズと呼ばれています。これはイギリスのデビッド・オーシント氏がですね、作ったバラ、実はそれはイングリッシュローズという系統があるんです。これはブランド名なんです。これはシュラブという系統に属しています。最近は出てきているバラがシュラブ、あまりバラの人もシュラブと呼ばない、フレンチローズと呼んだり、してるんですけども、あれイングリッシュローズ、そういう多くはシュラブという系統に属しています。 で、ここにはイバラがあって、例えばこの春風、これは、鈴木先生がするバラなんですけども、すごく丈夫、ほっといて咲く、花がすごくたくさん咲きます。で、もう一つ、例えばノックワーク、新しいバラですけども、これもですね、ほとんど、無農薬で栽培できる、こういうのが多分これからの、バラの主流ではないかと。要するに、あまり農薬を使わない、まあ、現在環境の時代ですから、農薬を使うということがあまり許されない時代に来ている。特にヨーロッパでもですね、バラ栽培を農薬では使えなくなってきている。それで農薬を使わなくても育つバラが今、新しい潮流になりつつあります。ただ花の形がですね、あまりおしゃれじゃないという思われているかもしれません。まあ、多分バラを見てると国の表情が分かります。例えばアメリカはですね、巨大な花、色がシャープ、イギリスはイングリッシュローズ見るようなちょっとですね古いスタイルの形で、色もちょっとですねくすんだ感じで、日本はどうかというと、ちょっと前までは、まあ、日本はマネするのが上手なんで、アメリカ風のバラを作ったりですね、すごくうまかった。で、日本はずっとハイブリッドが主流だったんです。最近は変わってるんだろうなと思います。まあ、このようにですね、バラも時代によって変遷してきている。で、多分僕は今後、丈夫さというものがバラの一つの基準になるだろうなというふうに思っているわけです。で、ここの本ではですね、ぜひ帰り、ぜひお買い上げいただきたい。この中で書いてるのが、音楽だと。ローズガーデンのデザインは音楽だと。あ、今日僕ですね、サインするために昨日一生懸命練習してきたんですけど、どうサインしようかな。ぜひ帰り、買い上げいただきたいと思ってるんですけども、こんな風ですね、音楽なんだろうな、いうふうに、むしろバラは絵画じゃないの？思われるかもしれないです。確かに一つの風景は絵画のようにデザインするんですけども、でもバラは連続している。バラが咲く前から、僕は他の植物と必ず混色するんですけども、微妙な時間の中で経過していく。四季の中でもローズガーデンは変化して、その変化を捉える、この時間を捉えるときに、むしろ、絵画じゃなくって音楽として理解した方がデザインしやすかった。ということで、植物学から学んだことと建築から学んだことをガラガラポンして、音楽としてローズガーデンをデザインしよう。ずっと、当初からこういうふうに思っていました。で、音楽という時に一つは今言った時間の流れです。その時間の流れは一つは庭園で言えば日本庭園の時間の流れ、日本庭園というのは不易、四季の中でガーデンは大きく変化しない、多くは水と石と常緑樹です、まあ、たまたまモミジはありますけども、多くはですね変化しない、むしろ、日本庭園というのは四季を映し出す鏡である。鏡っていうのは、平滑じゃないといけない。だから四季の光だとか風だとか、それを映し出す装置としてあるのではないかと。それに対してローズガーデンっていうのは四季ごとに変化している。でそれが繰り返される。で、庭園は自然の変化そのものであるというふうに私は考えて、ローズガーデンっていうものをデザインしている。むしろ揺れ動いている。でそこにローズガーデンの面白さがある。でもそれはまた来年の春になればまた咲く、そういう、繰り返変化するんだけれども、毎年それが繰り返される。だけどその変化も年ごとに違って、バラは成長します。日本庭園というのは成長させないんです。例えばあそこに、これは桂離宮松がありますけども、日本庭園の松の作り方っていうのは 松をですね剪定するんですね。剪定はもう特別な剪定、緑摘みと言います。枝のですね新芽が出てくるんですね。その新芽の先っちょを折るんです。で古い葉をですね3分の2取るんです。で極力成長を抑えるんです。で抑えて抑えて、あそれはですねどこに原点があるかというと海岸の松です。海岸の松は姿がいいですよね。あれは自然の風がですね松の成長を抑えるんです。それで普通町に生えてる黒松はすごく不細工ですよね。こうわっと伸びて、でも海岸の松は風で作られて非常にこう造形的に美しい。で日本庭園はそれを人為的に作ります。それで日本庭園っていうのは100年後もあんまり変わらない。このように時間を固定するということが僕は日本庭園の特徴であり、ローズガーデンは逆に時間とともに変化している、そういうのがローズガーデンの面白さであろうというふうに思っています。ようやくですね徐々にバラの話に入っていくわけですけども、すみませんバラの人をお待たせしておりますけども、今言ったみたいに音楽としてのローズガーデンは四季変化している。でバラだけじゃなくていいと思っています。僕はバラと他の植物を混色さす。でよくバラの人を言われる。最初混色の庭をやり始めた時にバラの人からバラがかわいそう、バラは混色したら負けます、風が抜けない、病気になります、よく言われました。でもですね、実はある研究が、とか稲なんですけども、稲の研究で一種類の品種よりも混ぜた方が、品種を混ぜた方が病気になりにくい、そういう研究があります。だって山行くとですね、いろんな植物があるんです。で彼らはお互いにいろんなものが同時に生育することで競争しながら一つの生態系を保っている、ね、自然の山があまり病気になって枯れたと言わない、まあ、最近はカシガレ病、マツクイがあるんですけども、そのようにですね、病気があるんです。基本的に共生、自然はいろんなものがあることで自然の姿を保ってきている。僕はローズガーデンも実はそうだと思っていて、いろんなものを混ぜることでむしろバラは病気に対しても多分強くなるのではないかというふうに思っています。稲の研究からそういうことが分かってきて、ですから、僕はローズガーデンチューリップも植えるし、いろんな花を植えて四季を作ろうというふうに、デザインしてきました。もう一つは時間に対して空間です。場所の特性によってローズガーデンの作り方が違う。例えば、この本で載せた赤ウハーブ&ローズガーデンは、自然地形の中にあります。ハウステンボスはこういったヨーロッパの街です。で、花フェスタ記念公園、これはですね、テーマを世界史というふうに、に言われて、デザインした。ロッコアイランドシティローズガーデン、これは住民で作ったローズガーデン、素人が無農薬にチャレンジしている、こういうバラ園ですね。こういうことをこの本で紹介してきています。で空間としてってどういうことかというと、多くのバラの栽培する人は私の家は狭いから低いのを植えるんですね。低いバラをいっぱい植えてる。でもそれって面白くないなと。むしろバラってこんな風にこう振るように咲かすことができます。で狭い家でもですね、むしろ立体的に使う方がバラが楽しくできるんじゃないかな。これも、よくですねローズガーデン行くとアーチがあって連ねてバラを見ると、実はバラのアーチの上で咲くんです。こんな不良に咲かないんです。これはなぜかというと、アーチの間に、バラが下に垂れるように枝を持っていくですね。こんな風にバラを作っています。で空間こんな感じ、このハウステンボスですけども、 アーチを連続さすことで、バラの中を歩いていく、こういうのがバラの一つの楽しみ方だろうなと。これ赤オハーブのローズガーデンです。これもですね、アーチの間隔は2メーターぐらいあるんです。そうするとこのようにバラが振るように花を咲かせます。で下にはこう、これアリウムギガンチムなんですけども、見えますそこ大丈夫ですか、できたらこちらに来ていただけると。どうぞどうぞ、ちょっとそこ見えない、でそちらそこも、でそちらにもうだいぶ経っちゃったけどよかったらそちらに、そちらに大丈夫です、そちら、こうバラに包まれるっていうことが、僕はバラをデザインすごく大事なポイントかなと思っていて、こういうデザインをして、実は、バラ園をデザインするときにヨーロッパに見に行きました。でよく有名なのは先ほどの、フランスの、どこだったかな、あれはバガテルで、バガテル見て思ったのはつまらないと思ったんです。なんだ日本と変わんないじゃないか、いやというより西日本がバガテルを真似して作ってきたんですね。でバガテルがつまらないのは、あの並べてやる品種が、もう一つは、安藤さんできましたよね、ライレーローズ、ライレーローズはつるバラをこうして使ってやった。で、バラはこうデザインしてほしいんだということが分かった。もう一つはバラの大壁面がありましたよね。そんな風にこう低いバラを並べているだけがローズガーデンではない、むしろこういうつるバラ、もともとバラはつる性のものが多いです。こういうことをバラ園はバラは、要求してるんじゃないかなということで、ここもですね見てもらうといろんなバラを混ぜております。ここでも赤ウハーブのローズが下に、ここはですねキャットミント、カラミンサ、シクスルジャックス、こういうふうにこう上と下から花が空間を包み込むように見えると、なんかすごく気持ちがいい、バラが語りかけてくれる、こういうことがこうバラのありようじゃないかなと。これもそうですね、こうこれも赤ウハーブのローズガーデンですけども、ここはクレマチスをで、いつも思うのはバラはどういうふうに僕たちに植えてほしいんだろう、そういうことを思います。あの僕 の, あの植えるバラ、先ほど春って植えないと言ったけども、皆さんバラの、バラの好きな人いらっしゃいますかね、は思うクズみたいなバラを使います。どんなバラ植えますかって言われた時にアンジェラがいいですと言うと、あ、なんだアンジェラって言われるんですね。あんなんだバラでしょよく言われるんです。いや、アンジェラいいんですよ、たくさん咲いて。で、確かにね、一輪見た時にはそう美人じゃないんだけれども、だけどローズガーデンっていうのは一輪をめでないんですね。こういう空間としてめでる時に一輪の綺麗さはあまり問題じゃない、むしろこういう溢れるように咲いてくれるバラが嬉しいと思ってるわけです。で、もう一つ音楽として、で和音、で音楽はですね、例えばドーって出した時にはこのドーの音はあまり意味がない、こう破単調でもない、で波長調でもない、自単調でもない、だけどドレミって重ねると波長調の明るい音階になるんですよね。でラドミにしちゃうと異端調になる。このように同じ音階でも、音でも組み合わせによってイメージが変わる。でバラもこうできないかな。例えばドミソはハイブリティの赤ピンク、赤ピンク黄色みたいなね、シャープな色、例えばドミソの音かもしれないし、少しアンニュイな音にしようと、例えばレファラ、ミタンチョ、少しイングリッシュローズの色調かなと、ちょっとアンニュイで少しクラシカルで 主張はしない。でさらにですね、バラだけじゃなくてこういう、ジキタリスのような宿根草を混ぜてもいい、あるいはこういう松林のバラもいい、そういったものを重ねたらどうだろう。さらに、ラドミみたいに単調、ただ、バラにはブルーがないんで、紫の例えばデルフィニウムだとか、下はこれは、ベロニカ、オーストラリアかなんです。こういうのと混ぜるとまた違うバラの音楽が響くんじゃないかな。このように、音階のようにバラを組み合わすといろいろなこうバラのイメージができてくる。これがだから音楽としてという時の僕の、アイディアなんですけども、こういう組み合わせ方を、音階のように組み合わせていくと、バラの表情もですね変わってくるんじゃないかな。で例えば黄色もですね、いろいろな黄色がそれあのようにですねこう立体的に上から下に垂らしてみるとか、することでですね、これはですね、赤をハーバードローズガーでジャルダンドをドール黄金のバラの匂いを作ろうと思ったんですけど、後ほどまたご紹介しますが、こういう黄色だけでもいいし、例えば白だけのバラ、で僕は白のバラがとりあえず白、何も白が好きなんですね、白か黒が好きなんです。どこを作るときも必ず白いバラの匂いを作るんです。これは、花フェスです、だし、どこだっけ、ハウステンボスでもホワイトガーデンを作って赤をでも作ってるんですが、こう白の色彩に豊かさがあるんじゃないかな。そのときもですね、同じでかい白いのが並んでるとなんかあのティッシュペーパーを丸めたみたいに見える。でだからこのこう花の大きさを変えたりシルバー系の葉を入れたりしてこうやるとですね、白だけでハーモニーが叶えられる。感じですね。でイングリッシュローズ、これもですね先ほど言いましたけども、非常に個性的なバラで、イングリッシュローズだけを集めてもですねこう少し、主張はしないけれども、こうすごい優しい音階というものが作れるだろうなというふうに思っています。で、あ、そうそう、ちょっとさっき言い忘れたんだけども、あの大体ですね、おっさんと女性の方ではバラの好みが違っていて、おっさんは真っ赤なこうでかいバラが好きです。で最近女性の方はこういうかこういうのが好き。でもおばさんは結構赤いバラです。おしゃれな方は最近こういうのです。だいたいね、性格でバラもよくある。おじさんはこういうバラ大嫌いね。これバラに見えない。あの、花フェスタでイングリッシュを使った時に、議員の方がですね、まあ、公共ですから。こんなのはバラじゃないじゃないか。バラって言うともっとでかくって赤くって、それはバラなんで、こんなの植えたらバラじゃないよ。でもまあ最近イングリッシュローズが、ブームになってきてるんですけども、もう一つはこのようにですね、こう、色彩をですね、例えばオレンジ系と赤のバラ、それも赤は小輪系、左では、ジキタリスとピンクのバラ、その下はラブリッタ、中輪系と小輪系。その下は赤いポピーと、白のですね、ベルベットワール、と、アンジェラ。このようにこう組み合わせもですね、こう同じ赤でも少しオレンジと大きさを変える、そういう少し変化をつけることでバラの表情というのはですね、こう自在にできるということが分かります。さっき言ったこうブルーと白ですね、ここでもよく見ると白もですね、白に小輪系、グスノーグース、下が何だったかな、プリンスチャールズじゃない、プリンセスダイアナ で出る日にこういう白とブルー系だけでもこういう表示ができる。でこれはですね、レンガの色、それに上に、レンガの色に近い、レッドリーブス、その間に白を入れる。こういう色もですね、花だけじゃなくてレンガの色すら実はローズガーデンデザイン使ってもいいんじゃないかと。このバラは、原種系ですね。ブサム、ムリガニっていうバラですね。こういう原種系もこう使うと、これだけだとね、野バラの親方にしか見えないんですけども、こういう 赤の色とレンガの色と使うと非常にコントラストが出て、楽しくなります。でこれはですね、クレマチス、ちょっと色がそれくないんですけど、これは、プリンセス、ミチコですね。でこういう反対色、紫系とオレンジ系の反対色を使って、植物の場合は反対色を使っても結構馴染むんです。赤、黄色と紫だとか、難しいのは赤と白、ちょっとバラではこうちょっときついかなと思うんです。こういう反対色はなかなか、結構おしゃれにできる。でこのバラで、向こうには赤と白、こちらには白と紫、赤と黄色、こういう対比を指してもいいだろうなと思います。これ表紙だったんですけども、さらにですね、まあ、適当に混ぜてしまえと、ここ赤をハーブドローズガーデンなんですけども、最初言ったみたいに赤をハーブドローズガーデンは一切流行のバラを植えないでおこうと、要するに大人気を植えないでおこうと、オールドローズやろう、だ白とピンク、スタッフに赤と黄色のバラを植えてはいけない、バラは白かピンクでいいと。でずっとやってきて、ある時飽きてしまって、それも明日から黄色と赤やるよねってスタッフがすごく動揺して、いや今まで黄色が植えないって言ってましたよね、赤も、いやこれから赤と黄色だよねって言って、あのそれだから時間なんですね。例えば音楽の楽章のように、1楽章が次に楽章に行くんです。その時にはもう毎日違うイメージをする。これも音楽的な表現だと思ってますけども、その時にはもういろんな色を混ぜてみようと、すごく抵抗されました。なんで昨日までは赤はダメって、そう昨日まではダメでも今日からはいい、でこうそこに紫も入れよう、白も入れようと、こういう風景ができます。花もぐちゃぐちゃです。アリウムもあれば、ディキタリスもある。でもバラ、これ見ると決して不協和じゃない。でこういうゲートは植物ができるんです。一見取り留めもないような色もちょっとなんか、うまく、ただここで今言ったみたいに HT は使ってないですね。巨大なバラを使っちゃうとちょっと難しい。でこれ壁面です。この壁面もですね、特にあの、バラされている方、壁面がある方、多分狭い家だったらレンガかブロック塀だとか、そこにこういうふうにやるとですね、すごい立体的なローズガーデンができます。これなんか厚さ20センチとかできるわけですね。こういうのが、楽しいなと思います。でまあ、それに、バラにこういう宿根草だとかカラーリーブスを混ぜると、でもっと楽しくなる。で、バラはですね、よく四季咲きって言います。あ、嘘で、春と秋しか咲かない、まあ、初夏と秋だけなんですね。で夏も探したらってバラの人、いやいや秋のバラがうまくいかないから夏は咲かせない、じゃあ四季咲きじゃないやんみたいな、冬、いや降るが切らないと春が咲かないんです、じゃあ二季やん。でそれだったら他のシーズンは他の花で補えば楽しくなりますよね。で花だけじゃなくって カラーリーブを使えばもっと多様に多彩に彩れる、こういうこともした。でさらに大事なのはローズガーデンで大事なのは素材なんです。やはりですね、バラに合う素材といったものを組み合わせてあげないと、バラの背景がですね、レンガ塀は素敵だけども、やっぱりブロック塀はあまりおしゃれじゃない。それだとバラのもっとクレマチスだとか、他のツタを合わせて、ブロック塀を隠してバラをやっていくと綺麗だな。要するに、舞台装置が良くないとオペラもオペラにならない。だからこう、素材をですね、結構、大事にします。これはハーブ、赤のハーブローズガーデンなんですけども、この曲はこの石を使っています。そう、高級石材ですね、小松石と言います。でもこの石全部タダなんです。石切れば探しに行って見つけたのが廃材、石を切った廃材をデザインする。そこをちょっと素敵なね、まあ、手間かかるんです。こういう長さ揃えたりしなきゃいけないんですけども、だけど、オリジナルができます。でよくガーデンショップ行ってると、決まったようなオベリスクだとか同じようなレンガ売ってる。これはつまらない。やっぱり自分でバラに合うような素材を探してあげる。そうすると、空間が響き渡る、そういうことを考えてきました。こうですね、この本のようやく本題に入るんですけども、音楽としてのローズガーデン、そして赤尾ハーブのローズガーデン、ただのここでバラのコンチェルト、競争曲と呼びました。何と競争しているか、自然です。赤尾ハーブのローズガーデンは、ここもですね、ローズガーデンを頼まれたわけではないんです。ホテルの赤尾ハーブのローズが60ヘクタール敷地があります。もともとはこの60ヘクタールの敷地をどうビジネス化する。で当初は大きな、ホテル計画を提案したんですけども、まあ、そんなお金もないと、まあ、そういう時代でもないと、じゃあある自然を生かして何かできないか、そこで、バラをやりました。先ほどここでオールドローズといった理由は、赤尾社長さんにバラで行きましょうと言われたんです。バラ園どこでもあるじゃないですか、今更バラ園ですかと言って、オールドローズがありますと言って、それでオールドローズを始めたんです。 ですからここはですね、自然とバラがコンチェルト競争する。でハウステンボスはバラの公共、ハウステンボスの街全体をバラ園化したい。今日ちょうどハウステンボスで中村さんが今日いらっしゃってますが、一緒にやっていただきました。すごい応援していただきました。ハウステンボスの街ほどバラが似合うところはないんじゃないかと思ってバラを提案しました。花フェスタ、バラの組曲、これは何かというと、花フェスタはですね、梶原知事さん、前知事がですね言われたんです。白砂さん、世界一のバラにしますと言われたんですね。世界一のバラ、いやそれ知事ね、世界っていうのはさ、見た人がこれは世界一だよねと、デザインする僕は言っちゃ変でしょ、いや違うんだ、世界一になるようにデザインしてくださいと言われたんです。あ、なるほど、そうか、どうしようか、じゃあそのアイデアとして、バラの組み方で、これは、ムソルグスキーの春の祭典じゃないか、展覧会にっていう音楽があって、これはいろんな要素を組み合わせてるんですね。それプロムナードという音楽がつなぎ合わせる。で、花フェスタもいろんな要素を盛り込みました。世界史になるためにね、戦略で一番、まずバラはヨーロッパので表現された植物で、まずヨーロッパは表現しちゃいけないだろうと、イングリッシュガーデン、フランス、イタリア、これを表彰しなきゃいけない。 でもね、これだけだったら猿までです。で、思ったのは、和風のバラ絵を作ろうと思った。四川回遊式でバラ絵を表現しよう。さらに、して、その頃、岐阜県では、世界で一番多いのが、ハンガ、ザンガハウゼンというドイツのバラ絵です。そこは6000何種だった。岐阜県は7000種あればいいだろうと。7000種コレクションしました。大変だったんです。今日本である大体ローズバラの方は2000種ぐらいあるんですけども、7000種。資料ないんです。リストしかないんです。で今、岐阜県行ってもらうと分かるんですけども、例えばテーマ決めてます。青いバラの庭で作ったんですね。でこれは何かというと、行くとですね、全く青じゃないバラが待ってると、オレンジ色とか、それは何かというと、リストにブルー、パープ書いてあったんです。でそれを植えたら全然色が違う。全然違うよこれ。まあ上田先生っていうバラの先生がすごい説明してます。いや。これは青いバラを育種するために使ったバラだからここに植わってますすごい説明書だった。私があれは間違って植えてしまってでごまかせない。でもう一つは白いバラの中にピンクのバラが入ってしまった。これも品種間違ってバラってしまった。まあ世界一の戦略を作ってみた。でバラの乾燥機、これはですね、ロッコアイランド、これ住民の方で作ったバラ園なんですけども、町の乾燥局、町の中で皆さんが憩える。でバラのアラベスク、今日ホテルオープンで来てもらってるんですけども、大倉で5月に毎回開催しております、10カ国大衆のガーデンにやってるんですけども、ここのですね、やはりですね、今までだいたい数十カ国、20カ国ぐらいの国と、大使夫人、大使たちが参加していただいたんですけども、テーマになるのはバラが多いんです。そのバラもですね、お国によって違うんです。例えば北欧に行きますとね、北の方に行くと皆さん、野草のバラとかですね、つるバラで花の小さいのをリクエストされますね。で南に行くほど色が濃くなります。トルコとかですね、アフリカ行くと真っ赤なでかいバラ。そのように地域によってリクエストされるバラが違います。それをここではいろんな柄があってバラのアラベスクというふうに表現してデザインします。このように音楽として、まあ、それは様々なんですけども、バラ園を作るキーワードとして音楽ということを、用いてデザインしてきました。こんなこと喋って時間がなかった。何時だろう。もう半分過ぎてしまいまして、赤いハーブドローズ、これ、この右の上が写真、ほぼ山の中央なんですね。でこんな感じ、森に埋まっている。で僕もよくしたなと思う。ほとんど、ね、北斜面なんです。半分日陰なんです。冬日が当たらない。さっきの僕だから元々バラのプロじゃないので怖いもの知らずですよね。きっと昨夜こう植えたって実際咲いてるんです。今思うと結構冒険でしたね。こんな北斜面で人渡らないでよくバラが育ってるよねっていう場所なんです。こういうところで自然の中で、バラがこう、バラがソリスト、自然がオーケストラ、こういうコンチェルトを作りたいと思った。で自然の中にこういう山の地なんでちょっとしたフラットな場所を見つけて作っていくんです。どこに作ろうかなと、今度もね、次どこを作ろうかなって、作る場所ないんですよ。困ったね、道く作ってみようとかですね、 して、あ、ちょっとあるよねって、今作ってる庭はね、まだこの室内ですけども、夜の女王のバラの庭、そこはこの間メイヤンさんの農場行って、ブラック&ゴールドってバラ見せた。これはね、表が赤、裏が黄色いバラ、これ夜の女王のイメージぴったりだね。じゃあこのバラを使ってちょっと変なバラ作ろうと。ブラックリーブスの植物、シルバーリーブス、いかにもあのね、あのあてじゃないですか、あの夜の女王のアリア、あんなふうに変なバラバラを作ろうと。そういうふうに、ここはですね、あのちょっと違うのは、他のローズガーデンは一遍で雑誌ですけども、まあ、お金もないので場所を見つけては開発して、そしてテーマも見つけて、最初はだからイングリッシュローズガーデンやったんですけど、ね、だんだんテーマなくなってきた。で、夜の女王の、あ、これいけそうだね、今作ってます。で、こういう斜面地なんです。で、こうバラ以外にチューリップを植えます。バラの下に、春はチューリップガーデンです。これからチューリップです。で、ここにピンクありますね。これ全部アンジェラ、すごくいいバラです。で、これがイングリッシュローズガーデン、イングリッシュローズを主に集めた庭です。さっき言ったこう小松石をね、こういう段差を作って、で、こういう、レンガのアーチも作ってみた。で、このレンガもですね、実は安物のレンガなんです。 DIY、 それではつまらないんで、それを買ってきて表面をスタッフに割らすんです。傷つけて、でちょっとガタガタにわざとして、でそこに絡めるとちょっとバラとなく表現できますよね。で、こう壁面にバラを絡ませて、だから僕のバラによく言われるのは、シラスが巨大すぎて庭の提案私と庭じゃできない。でもほら、この一粒あればこの庭できるんです。このアーチ作って輪に絡ませるだけでこういうガーデンできます。こんな風です。こう階段もですね、こう幅が通路はだけ60センチです。で、人がバラに触って歩く、これが2メーターになるとバラと人との距離感がありすぎてバラの親しみがなくなる。60だから、このバラの間を抜ける、おのずとバラを意識しなきゃいけない。素敵な人は、あ、引っ掛けるとやばい、バラを意識するし、で近くだと香りもかけるし、でわざと細くしています。で、この飛び石を開かなきゃいけない。そういうバラとの人との距離感すごく大事だと思っています。で、これがさっきジャルダンドールって、金黄金のバラを作る、これもですね、名前が気に入ったんです。ジャルダンドール、あ、いいじゃないこの響き、じゃあそれ作ろう。で、まだうまくできなくて、ちょっとまだグリーンがダメですね。あのグリーンリーフスをカラーリーフスをイエローに変えていかなきゃいけない。ただ今ちょっと、制作中なんですけども、だからここはですね、作りながら、こう徐々に変えていくってことをやっています。これも、去年、一昨年から作っています。で、これはウェディングガーデン、ちょっと広い敷地ができました。ここちょっと内緒なんですけども、ここは調整地といってダムだったんです。で、山を返すときに調整地というんですね、ダム作らなきゃいけない。実はこれダム埋めてしまってます。埋めてそこをガーデンして結局すごくいけない、ここだけの話。それをそういうことしないとここで庭が作れない。で、下はだから貯水槽なんです。で、これはツルバラの庭です。クライミングローズガーデン、こうね、こうなんかバラがね、こう絡みつくのがこう素敵だなと思ってます。で、これもよく見ていただくと、あんまり大輪は使わない、むしろ小輪のバラを組み合わせる方が表現としてはうまくいくんじゃないかなと思ってます。で、これがですね、フランスの香りのバラの庭、マイガーデン、今日マイガーデンの丸間さんに来ていただいてますが、 メイヤンさんからすごい、このねマイガーデンは HT なんですけれども、すごく丈夫、香りがいい、エレガントです。でただね、見てもらうとここはですね、香りをテーマにしたがために排気をたくさん入れてるんですね。ただ花がでかくてですね、ちょっとねなんか主張しすぎかなみたいな、ちょっと難しい、うん、HT はね、さらに今後ちょっとここに細かいバラを足して、こう花のでかさを和らげてあげるとうまくいくかなと思ってます。で、あのバラの香りなんですけども、今日バラのプロの方も来ていたんですけども、あの、バラの香りって審査仕方知ってます？バラの花に花をググッと押し付けて深呼吸をして香りを嗅ぐんですね。それバラの人にしても、でもそれってつまんないねと思うんです。やっぱり香りってこう振るように咲いてほしい、こう通ったらあバラの香りがする。実は多分ですね、僕分かんない、まだ分かんないんですけども、揮発性の香りのバラと揮発性じゃないようなのがあるような気がするんです。例えば一輪嗅いでもさほど匂いしないんだけども、ある時バラの香りがフッとするバラなんです。例えばポールズヒマラヤムスクバラはですね、なんかムスクっていうのは匂いしないねと思ったら、ある時風で香ってくる、そういうバラの香りがあって、そういうバラをここに植えていく必要があるな。植えたんだけどね、バラ強く香りって植えたんだけど、まあ、これバラの香りしない。じゃ今後さらに回収をしていこう、こういう感じですね。下も小松石を引いてます。だからここの僕のバラ園は芝生があって、他の草花があって、バラがあって、背景にゾリがあって、こういう作り方をしています。これはですね、ハーブ&ローズガーデン、ハーブガーデンの中に、作った、もともとはここはですね、ここにあるラベンダーの庭だったんですけど、ラベンダーだけでちょっとつまらないんで、ここはポリアンサのですね、フェアリーっていうバラを植えてみたんです。なかなか優秀だって分かって、花期が長いんです。12月頃も咲いてくれるんですね。でこういうバラも、まあ、一輪見たら確かにないんですけど、でもこういうふうにこうたくさん咲くとですね、なかなか、 そして例えばこういう、ラベンダーと合わすと、でラベンダーちょっとここにこういうね、こうポリアンサが咲くと結構おしゃれかなと思っております。次はハウステンボス、バラの国シンフォニーです。ハウステンボスの街並みで最初見た時に、ハウステンボスさんはチューリップが有名でした。でそれで聞いてきたら、ハウステンボスは年間2億円チューリップにかけられていた。なんで2億円かかるんだろう。それはバラバス、バラバスよね、チューリップ祭り期間中に咲かすために咲いたチューリップ植え替えたんですね。毎年2億円。僕はアホやと思いました。これはだってチューリップってそんなの1個10円で勝手に咲くのに、まあそれはビジネスとして分かるんだけども、それは不自然だと。でもバラ、チューリップのシーズンがハウステンボスに一番集客多かったんです。で、じゃあどうしてハウステンボスに人を呼ぶか。で、まあ、こういう観光施設は5月の連休以降、夏休み以降、人が来ない。ちょうどいい花がバラだったんです。バラは連休以降咲きます。夏休み以降咲きます。でバラを提案した。でそれも最初バラハウスでバラ園があったんですね。そのバラ園の人が言うんです。社長に直訴して、バラは3年しか持ちません、社長からですね、が白砂さんバラって3年しか持たないんだよとバラの人が言っているって言われて、いやいやそんなことはないです。で僕無理やりにバラを植えたんです。 でこの町にバラが合わないはずがない、ぜひやりたかった。そして、いろいろなことをやりました。あ、ちょっとごめんなさい、ここです。こうあそこに町全体があって、アートガーデンとかホワイトガーデンとかバラの運河とか、バラそのハウステンボスの町に合うバラ園を作っていった。一番大きなアートガーデンです。約3ヘクタールの規模がありますが、でここはですね、さてどうしようか。ハウステンボスはヨーロッパなので、やっぱりヨーロッパのデザインは踏襲しなきゃいけない。で左下、これは、刺繍かな、パルテール、でカナル、メイズ。でこういったものを、そしてこれはフォリー。こういったものでローズガーデンを作ってみようと思ったわけです。でこの刺繍かな、ちょっとクラシックスリーンで、こちらストライプにしています。出てきたのがこういう感じ。でこのローズガーデン、あの今あの HT、あの HIS の澤田社長さんが今社長なんですけども、で僕が行った時にちょうどあの HIS さんが来る時にちょうど秋冬の手前で来られて、このローズガーデン潰しますと、でここに、アウトレット作りますと発表されたんです。まあ仕方ないね、社長変わればと思って。ただ澤田社長がすごいのは、裂いて人が来た途端残します、さすがビジネスマン、あんだけ言っといてもう昼返すかみたいな前言を、でもまあ認めていただいて、まあまあ、だいぶ変わってますけども残していただいた。これがストライプが、そしていろんな色のストライプを作った。これはカナルですね。でこのバラ、この赤いバラが実はさっきのノックアウト。で花期が長いです。この白いバラがアイスバーン。これをよく使うんですけども、これも花期が長い。非常に優れたバラ。で、これ運河です。この運河来た時に思ったんです。船乗ってみたら、運河のレンガの壁しか見えない。でそうだとすると、リピーターはですね、来ない。まあ、2回乗って3回も乗ってくんないだろうと。で、ここをバラでしたらいいだろうなと思ったんです。で、これまたスタッフにしたら、バラは上から下には咲くけど、下から上は咲くけど、上から下咲きませんって抵抗されて、ここまだ無理やり植えました。で、実は僕も自信があったわけじゃないんです。でも自然のバラ見たら、自然のバラは上からこう下に咲いてるんですね。だきっと咲くだろうと思ってやったら、こんなふうに咲きました。これで3年目です。植えて。こんな咲くんですね。だからバラっていうのはいろんな性格がある。で今結構大々的に PR してもらってすごく嬉しいなと思ってますが、でこうして見ると今までバラがなかったら不思議じゃないかな、こんなバラのは街にないよねと僕は勝手に思ってるんですけども、こんなことです。上から下にバラを打ったら、多分世界で多分 最大規模でやってるところじゃないかなと思います。まあ、大体発想してないですよ、普通の人はね、上から下にバラをやるなんて。でもこれこそバラの持っている素晴らしい性質なの。大体バラをやる人は、ツルバラやるとバラは蝶が優勢です。ツルバラの上に咲くんですね。だから下にあったら咲かないと多分割れるんです。だからツルバラこう横に巻いていく。それはなぜかというと成長ホルモンをまんべんなくやるためにバラをこう巻いていく。そうすると各目に花が咲く。だから下に垂らしたら下に咲かないだろうと思うのは多分バラの人は常識だと思うんですね。でも多分して自然を見てるとこんなふうに垂れるバラがあったらきっと咲くだろうと、御の字をうまく咲いてくれた。 で次花フェスタ、さっき言った世界一のバラ、上の左上の赤いところがかつてやったバラで、これが下の赤いところが私がデザインしたバラです。でここはさっき言った、次いつもやったかな、音楽の展覧家の絵モチーフ。展覧家の絵っていうのはこう画家ハルトマンの10ぐらいの音楽をですね、ムソルスキーが例えば小人の音楽、古城の音楽、トゥイルリーとかですね、キエフの音楽、これに音楽をつけてその間を結びつけるプロムナードという音楽を作って全体をまとめ上げた。この手法がいいんじゃないかと。さっき世界一と言いましたけども、世界一になるためにはさまざまなキーワードがいる。そのキーワードを結びつけるのがプロムナードで、ホワイトローズガーデン、テラスガーデン、ジョセフィーンのバラに水と、ここも10人ぐらいあるんですけども、こういうのをプロムナードを通ってこのバラを訪ねるようにしよう、そういう構想でしたのがこの花フェスタのバラ。ここも、もう僕は関わらなくなってもう6、7年になって、最近怖くて見に行けないんですけども、民間の方が、手入れされてて、コストを下げるためにバラの編集、バラを減らしてるんですね。でバラってアホやなと思うのは、減らしたってバラの一本はでかくなるから、面積を減らさない限りバラのコストは変わらないんです。で浅はかな知恵でバラの数を減らしたらメンテナンス減るだろう、ちょっと怖くて数年見に行ってませんが。でもう一つは、僕のバラ園の特色はバラのないところを作りたい。全部バラで埋めたらつまらない、バラばっかりになって。だこういう、水と苔だ、芝生だけのバラ、周辺にバラがある、そういう、バラのない場所をいくつか作っています。でこれ先ほど言ったフォーマルガーデン7000種コレクトしなきゃいけない。さすがに僕も7000種は全部理解できなかったので、ここにはですね、こう適当に色だけでデザインしてます。でこれは、先ほどの同じようなカナルと白いバラ、同じデザインですけども、でこういうですね、こういうローンが、バラ園の中にこう芝生の庭を作る。でこういうことによって他のバラ園とのコントラストがあって、バラ園のスケールが演出できるかなと思ってます。でこれはホワイトローズガーデン、質問時間を失って忘れていた、ですね。でこれは、テラスガーデン、イタリア式の、刈り込みとバラを作ってみた。で赤い、ここは赤のバラを主にしたんです。で赤いバラだけだったらつまらないんで、こういう刈り込みを作ることでそれとバラをこう合わせてみよう、いろいろ考えるんですね。これは先で日本風のバラ園で、ウェルジュ種もモミジ、ベニシダレモミジとかですね、こういう、水と、ここにちょっと時期的にバラが咲いてないんですけども、でこういう絵を描きます。いつもこういう絵を描きます。これが元になります。こういう、モミジとバラを合わせてみよう。でこれが6個あるんです。コミュニティガーデンで、ここが、住民で作ってるんですけども、去年花の町コンクールの国土交通大臣賞と兵庫県の、兵庫県の知事賞受賞しました。これちょっと理由があって、住民を焚きつけて作ったもんですから、賞を取ってあげなきゃいけない、張り合いになる。だから賞を取るためのいろんな細工は実はしてやる、市と住民の対立とかね、農家に学ぶ庭作りとかね、そういういろんなストーリーを組み立てて受賞しました。 こういう感じです。これ無農薬です。それもど素人です。バラ作りの初めての人がこのバラ作ってます。で、これがですね、十カ国大使夫人によると大使と大使夫人によるガーデンショー、これはホテルを今日来ていただいてて、後ほど、パンフレットございます。僕も招待券いただいてるんで、10枚持ってきておりますので、抽選で10枚出るんです。せっかく来て、なんかプレゼントだけ一生懸命考えました。で、こういう大蔵の、先ほど言いましたけども、レセプションルームでガーデンショーしています。ここバラ。で、大使の、あれ、夫人の多くの方がバラというものをテーマにされています。これは去年なんですけども、今年のですね、どういうのかと言いますと、ちょっとダメですね。これ、もうちょっと上手だ。そこちょっと見ていただいてね。もうちょっと上手なんですよ。ちょっとボケてますけども、ケネディ大使が今年参加していただいてますので、ぜひとも皆さん、ひょっとして2日来ていただけると、ケネディさんも来られるかもしれません。ちょっとなんか、今来られる予定ですから、2日10時。ぜひお越しください。で、高本の宮にも来られます。これケネディさん、ちょっとね、イギリス、アイルランド、イタリア、ちょっとスケッチ、こっち見ると腰上手ですからねちょっとうまく映写できてますね。で、こういうふうにいつも絵を描くんです。絵で発想します。で、組み立てるのは音楽なんです。パーツは、絵で描くんですけども、全体を、例えば普通こういうガーデンショーは、戻ると、もう一つこう、普通ガーデンショーっていうのは大体均等にするために、皆さんブース決まるんですね。大体正方形。ここは違うんです。音楽にするために、全部のアイデアが出た時点で、この空間そのものをデザインするんです。で、例えばストーリーがあって、この庭との向こうとの関連性もデザイン。普通のガーデンショーは A と B、C、これ全く個別で無関係なんですけども、ここはですね、むしろ次のガーデンもこのガーデンに見せる工夫をします。あれで全く違うガーデンと合わすことでコントラストをつけられます。これ自身全部が音楽になる、奏でるというのが僕の大事な手法だから、他のガーデン、ここに来ると去年と今年の雰囲気が全く違うんです。もちろん大衆人も変わるから違うんだけども、作り方そのものも変える。ここの随分違う特色で、まあ、おかげさまで15年続いたということですね。急がなきゃいけない。まあ、これがぜひ、招待券10枚ございます。で、もう一つ、時間の分、ローズペイザージ。これからジョブナバラって言いました。今後、ジョブナバラが主流になっていくだろうな。要するに、農薬をかけなくったって栽培できるバラ、それが多分これからのバラだ。そういうコンテストをハウステンボスでやらせていただきました。ローズペイザージと言いました。いや、本当はこれもっと英語で言えばガーデンローズコンテストなんですけども、まあ、ガーデンローズであまりこう味気ないんで、ちょっとフランス語でかっこよくローズペイザージとしたんですけども、探せばバラの中にも無農薬で栽培できるバラがあります。そういうバラが今後知るかなというふうに思っております。まあ、以上です。ご清聴どうもありがとうございました。もうちょっと時間がございます。何かご質問とかご意見ございましたら何でも結構です。なんかないですよ。つまんないねっていう話もいいし、役立つ。はい、
楽しく聞かせていただきました。 音楽とローズガーデン競争曲ということで、先日ですね、ちょうど2、3週間前、赤尾ハーブガーデンはちょうどバランスがよく、多分先ほど札幌は綺麗だなと思って見てきて、あそこはまた海があるから、
そうです
ね、海を見ながら、それでね、また今音楽とローズガーデン、もう一つお願いしたいのは、喫茶室とローズガーデン。
喫茶室
喫茶室というか、あのちょっとバラのところでね、歩いてて、ため息が、ヨーロッパやなんかでちょっと歩いて、そういう公園なんだけど、ため息が出るような、ちょっとこう、お茶が飲めるところがある。
今、デザインしてるんです。
あ、そうだ。それでね、まあ、ちょうど歩いてて、そういうところがあると思わず入りたくなる。
そうです。
それで、喫茶室、いわゆるお茶が飲めるところと、ローズガーデン。
実は上にあったんですけども、
はい、
崖崩れで、建物が、
なくなってた。この間。
なくなったんです。
なくなってました。
トイレがだんだん傾いてきて。で、仕方やむなく潰してしまって、今防災庭園ですよね。あの防災庭園を潰して、あそこにローズガーデンとカフェをデザインします。
ちょうどね、あそこから山から降りてくるとね、さっきからもバラが多分咲いた頃は綺麗だろうなと思ってたんですけど、結局ね、そこに置いてあるね、椅子がね、ちょっと安いところが全部プラスチックなのね。で、そのプラスチックのためにそこの景観を全部台無しにしてるから、トータルでデザインを椅子に至るまで、その景観を全部お願いしたいと思います。
ね、そこなかなかね、屋外などでね、なかなか難しいところがあって、して一つはね、はい、片付けなきゃいけないことがあって、で木もねやってたんですけども、草
下から見るとね、
うん、そうそうそうなんですね。せ
っかくの素晴らしい、
そうそう、
ね、ちょっとプラスチックでまたちゃんとね、そこでもう景観をダメにしてしまう。
じゃあ次回木の椅子で。
そうです ね。
ありがとうございます。
はい、
貴重なご意見
です
。そういう批判結構ぜひとも。何か他ありますか。はい。
はい、すみません。私は白洲さんとは大学院時代博士課程で、2年上になりますけど、飯塚と申します。今、通信教育課程の校長職みたいなのをやっておりまして、義務教育なんですけど、ちょっと私が話題提供したいのは、今日のお話ずっと聞いていて、自然との調和っていうことを考えられてるな。それは野山の中に生物多様性があるっていう、そこにヒントを得て、最後におっしゃってた部分に、その病害虫に強いっていう。で、例えば今問題となっているのは、ソメイヨシノなんて弱いですよね。もう完全に一つのもので。で、ソメイヨシノも、まあ、バラですけども、バラの仲間ですけど、なんかやっぱりその自然の中でうまくこの、そのガーデンが残っていくみたいなね。その辺ずっとその京大におられた時からその野山に行かれてるじゃないですか。その辺までちょっと哲学的なことを伺いたいんですよ。その自然の中でこのバラがうまく調和して病害虫にやられないような、ね、でやはり今日本のガーデンは桜なんかもそうだけど、パタッとダメになる可能性があるわけじゃないですか。で、先ほどハイブリッドビゴア的なお話をされてますよね。なんかその究極どういうガーデンをお考えになっているかっていう、その哲学的なところを私は聞きたいというかですね、それはおそらく野山からヒントやられてるんじゃないかなという、自然界からというかですね、その辺の話をちょっと聞きたいなっていうのが私の質問というか話題提供なんですけど、
哲学的にすごく難しい話だと思うんですけど基本的にはですね、思っているのは調和だと思う、まあ、ある意味でエコロジーで、エコロジーじゃないものは多分この地球上からは淘汰されるだろうし、一番危惧しているのは遺伝子組み換えです。僕はなぜかというと、多分バラもですね、端的には遺伝子組み換え丈夫なバラできるかもしれない、簡単にね。でもそれはいいのかなと。今サントリー青いバラを遺伝子組み換え作ってるけれども、青いバラは英語で意味はブルーローズ、アンインポッシブル、不可能。それをねしちゃいけないのよね。 できないから青いバラはいつまでも青いバラで価値があるのに、作った途端青いバラ作ったらそれも青いバラじゃなくなって普通のバラなんだ、青いバラなんだね。そういうふうに人間がしてはいいというところとしちゃいけないところが明確にあって、だから自然の中でいかに僕たちはこう共に自然を守りながら暮らすかということがバラにも求められるだろうし、そういうこともバラとしては考えなきゃいけない。だから今言ったみたいに安易にしてはいけない。でバラは持ってる自分の世界の中でバラを育てれば、無理にこう、ね、遺伝子を操作して、なぜかというと例えば原発の話をすると、原発っていうのは日本は日本の技術はすごいんだ、原発は事故を起こすことはない、その大事故っていうのは 0.1×0.1×0.1 ね、千年に一度ですよ、そういう確か原発学者が説明したと思います。ところが今10年に一度大事故が起きるわけですよね。でそういうふうに人間のできることっていうのは実はそう多くはない。でそれを何でも人間ができると思ってはいけない。でまして遺伝子という生命の根幹を簡単にいじっちゃいけないと僕は思うんです。それはね、例えばいやいや食料問題解決しよう言った時も遺伝子で今作ってます、アメリカなんかね盛んに。でもそのことが人間の未来を見た時に本当に原発みたいにある時に大問題を起こさないのか、原発は安全なのを聞いていました、でも簡単に事故が起こった、それも4機も爆発してしまった、これはどっかでやはり僕たちは間違っていると思うんです。ですから僕たちは僕たちのできる世界の中でその中でやればいいし、まして遺伝子という生命の根幹をいじるということは僕はやめるべきだし、ましてバラのような干渉の目的のものは遺伝子まで操作してやる価値はないと思うんですね。青いバラはでサウンドのバラだって青と言うけど青じゃないんですよね、薄紫できないんです、遺伝子やったってできないんです。ということが分かった。いくらバラにブルーの遺伝子入れたってブルーにはならなかった、そういうことだと思うんです。だから僕たちはバラっていうのはこう優しく付き合うのがいいな、何も人間の欲望を全て満たす必要はないと思ってます。哲学的になってか分かんないんだけど、他何かありますか。それじゃですね、せっかくサイン練習しぎなんですちょっと最後こういう作品集10年ぐらい前に出しました。もう一つさっき言った平戸ミステリーローズがあります。これも平戸ミステリーローズ続けてあります。でついこの間出しました、これクレマチトから出しました、これ、マルモ出版さん、ちょっとじゃあマルモさんちょっとご挨拶なんかしとくと、
今日は本当に皆さんお集まりいただきありがとうございます。白澤先生とは僕は実はもう30年以来の、ずっとお付き合いでですね、この方は先ほども言いましたけど日本のガートルード時期だと、私は思ってます。花で要するに景観を作れるという花っていうのは形がもともとあるようでないわけです。で形があるものを構成して景観をみんな作れるんですけども、ないものから景観とか風景を作れる人はおそらく白砂先生以外いないんじゃないかと僕は思うくらいですね、とても尊敬しています。で私どもの、ランドスケープデザインっていうのは日本で唯一の雑誌であります。でやはり先ほど言いましたように要するに日本人っていう中でランドスケープっていうふうなものがなかなか育ちにくいっていうのはやはりその風景とかですね、 自然のそういう持ってるあの美しさとかそういうものを純粋に素直に認めていくということが今まであまりなくて、やっとここに来てそういうふうな気持ちになっていけたではないかと。で、まあ、白爪先生はそういう意味ではあのランドスケープという世界ではですね、やはりあの、花を扱い、なおかつ建築もやり、それからインテリアデザインもやり、植物デザインもやりってもう何でもできちゃう方なんですけど、その真髄は多分美学、日本のその一つ持ってると、さっきあのずっとお話してますけど、日本人が持ってる精神美学っていうものをずっと支えに、やってきてるからではないかなと。今やはり日本人の精神美学っていうものがむしろ海外の方から注目されてますので、ぜひ自信を持ってですね、皆さんも、なんていうんですか、やっぱり素敵な庭とか、花を育てるようにしていただけたらと思います。今日は皆さんどうもありがとうございます。白砂先生どうも今日は大変な時間ありがとうございます。